東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
6月6日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォロン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日6月6日、なんだかお稽古ごとにまつわる記念日が多いそうなんですよね。楽器の日とか、生け花の日、邦楽の日、シニアピアノの日とか。これは6歳の6月6日から習い事を始めると上達するっていう、あの昔から日本に伝わる風習から来てるそうなんですね。知らなかったです。いや、習い事何やりたいですかね。なんか大人になってきて文字を書くって、こうやっぱりパソコンとかの時間が長いから、文字を書くってすごい楽しいなって改めて最近活字の魅力にとらわれていて、ちょっと時間ができたらお習字とか、なんかペン字とか習いたいななんて思いましたが、習い事とかをねしっかりやっていくとまた人生が豊かになるんでしょうね。いつかやりたい。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日はサンスターグループ情報セキュリティグローバルディレクター堀健二さんをお迎えします。ガムの歯ブラシや歯磨き粉、 VO5 のヘアケアなど、毎日の暮らしに溶け込むブランドを持つサンスターグループ、生活密着型企業の DX が描く未来の情景、一緒に覗きに行きましょう。デジタルフォロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォロン。
デジタルフォロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はサンスターグループ情報セキュリティグローバルディレクター堀健二さんをお迎えします。堀健二、1986年名古屋大学工学部電子工学科卒業後、パナソニック株式会社に入社、情報システムセキュリティ領域でキャリアを積み、2019年よりサンスター株式会社に入社、 ITDX 推進部長およびグループ全体の情報セキュリティグローバルディレクターも兼務、2024年より消費財日本事業本部デジタル戦略監修を加え、現在3役を兼務、日経 IT イノベーターズエグゼクティブメンバーも務める。さあ、堀さんは今情報セキュリティグローバルディレクターという肩書きと、日本地域 IT&DX 推進部長、そして消費財日本事業本部デジタル戦略監修、3つ兼任されているということで、本当に幅広い領域のお仕事をされているのかなと思うんですけれども、ご本人の今のお仕事の話、そしてサンスターグループについて知っていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします、はい、
どんなブランドを抱えているか、まず教えていただいてもいいですか。
私ども皆様がよくご存知の名前で言いますと、ガムとかオーラ2、 VO5、 トニックシャンプーといったような消費財向けの日用雑貨品のブランド、これが非常に多いございます。それ以外にも私どもはあの生産財事業と申しまして、いわゆる企業様向けとか官庁とか、こういったところに向けてのビジネスも展開しておりますので、そうしたものの商品もございます。
基本的に売上の多くは 2C のものが多いっていう感じですか。
はい、売上の約6割ぐらいは消費財事業ですね、先ほど申し上げたような、歯磨き粉ですとか歯ブラシとかビューティー、こういったものになりますが、4割ぐらいが先ほど申し上げた生産財の商品になります。
大阪の会社さんというイメージが強いんですけど、実は本社はスイスなんですね。
はい、創業は1932年に大阪で創業した会社でして、もともとは自転車のですね、部品ですとかパンク修理のゴムのり、こちらを製造していた会社です。ですので、まあ、生産財事業がある意味創業という形になります。その後ですね、1946年にチューブ容器入りの歯磨きというものを新しく開発して販売したところ、まあ、これが非常にヒットしまして、 まあ、これが今の歯磨き粉ですとか歯ブラシのこの事業を進めるところの、まあ、あの最初のきっかけになったという形です。
1946年っていうと、まあ、戦後直後ですけど、はい、その時って歯磨き粉ってどういう形状だったんですか？
それまでは粉の歯磨きですね、
はい、
しかなかったんですが、練り物にしまして、うん、であのゴムのりを作ってましたから、これをあの小分けにしたチューブで売ってたんですけど、そこにですね、まあ、歯磨き粉を入れるという形でやったところに非常に好評いただいたという形になってます。
そんなにあの歴史のある日本ならではの企業がスイスに本社があるっていうのはどういう流れなんですか？
はい、私どもあの2008年に上場を廃止してですね、その後2009年にスイスにグローバル本社を設立いたしました。でこれはあのスイスっていう国はですね、グローバル世界全体で見ますと日本、アジア、それからまあヨーロッパとアメリカとそれぞれとの時差を見たときにですね、どこの国をとってもですね連絡がしやすい、コミュニケーションがしやすい、ちょうどいい場所なんですね。
そういう意味でも中立国というか、
はい、そうですね、
そうなんですね、
はい、でまあ、そうでなおかつあのこのスイスっていう国は非常にあの科学技術も発展してまして、うん、優秀な科学者ですとかエンジニア、まあ、そういった企業もたくさんありますので、うん、まあ、そういったところとのコラボレーション何かも非常にしやすいということも踏まえましてですね、スイスの方に本社を移しました。
それだけ本気でこうグローバルに行こうっていうところを根ざしてからも結構時間が経ってるっていうことですけど、まあ、日本の市場ももちろん大きいと思うんですが、こう世界的に利用者が多い国っていうのはどのあたりになるんですか？
はい、やはり創業が日本ですので、まあ、売上の4割ぐらいはまだ日本で、なるんですけれども、はい、それ以外はまあアメリカ、そしてヨーロッパ、アジア、日本以外のアジアですね、まあ、それぞれ2割前後ぐらいを売ってるという感じになります。はい、全世界ではですね、あの拠点は世界で21カ国ほどございます。販売している国そのもので言いますと100カ国以上になります。
じゃあもう世界中のこうドラッグストアとかスーパーマーケットに行ったらもう当たり前にサンスターの商品並んでるんですね。
そうですね、はい、あのいろいろなところでご覧いただけるかと思います。
で、あの先ほどご説明いただいた通り、その消費財事業と生産財事業の2つがあるということでしたけど、ちょっともうちょっと生産財の方のお話聞かせていただいてもいいですか？
は
い、
生産財の事業はですね、もともとの創業であるこう接着剤のりですね、こういった事業ですとかシーリング材と申し上げまして、あの建物の目地を埋めるような目地材、こういったものを行っているケミカル事業と、もともと自転車部品を作っていた関係もあって、今は、まあ、これがバイクになりまして、
はい、
バイクの、まあ、スプロケットですとかギアですとかこういったものをやっております MC 事業でございます。であのケミカル そのシーリング材なんかは大規模施設ですとか、さっきの関西万博なんかでも非常にたくさん採用していただきまして本当に好評いただいているといったような、そういったの隠れたヒット作もございます。
はあ、そうなんですね。一つの主軸だけじゃなくて本当に二つの大きな軸が並行してどんどん大きくなっている会社だということなんですね。
そうですね、もともと私どもがケミカルですとか あるいは自転車部品といった金属系のもの、こういったものを事業としながらそれを消費財の分野、生産財の分野、さまざまな形で応用して展開するという形で事業を広げてまいりました。
でもあの堀さんのキャリアを振り返るとパナソニックに長くいらっしゃってずっとこう情報システムだとかセキュリティ領域でキャリアを積まれてきたっていうことですけれども、あの2019年にサンスターにいらっしゃってからやっぱり DX の部分をすごく推し進めていらっしゃるということで、あの来られた当初はサンスターの DX っていうのはどういう状況だったんですか？
はい、私2019年にサンスターの方に入社させていただいたんですが、実は私が来るまではデジタルトランスフォーメーションの組織というのはなかったので、まあ、入社させていただいた後にデジタルトランスフォーメーション推進部という組織を新たに起こしまして、まずはそこの責任者として仕事を開始しました。はい、当時はですね非常に古いシステムも多くてですね、またあのビジネスは e コマースをやったりとかいろんなことやってたんですけれども、中身の仕事をしている仕組みは非常に古いものが多くてですね、まあ、結構そこを働いてる皆さんが一生懸命こう上手に使いこなしながらあの仕事をするというような状況でしたので、まあ、なかなか効率という意味では結構非効率だったのかなというふうに記憶をしています。
今年が今2026年ですから7年ほども改革を続けられているということで、
はい、
攻めの DX と守りの DX の2軸、2軸を大切にされているということなんですが、
はい、
これはそれぞれざっくりどんな考えでいらっしゃるんですか？
はい、 攻めの DX は、まあ、新しいビジネスモデルを作ったりですとか、お客様の満足を高めてですね、より多く販売していく、まあ、こういった新しい手法を作ったる、そういったところを目指していくのが、まあ、攻めの DX という形になります。まあ、主にマーケティングですとかセールスの領域が中心になるかなと思います。で、一方守りの DX は社内の業務の中の効率性ですとか生産性、これを上げていく、そのために何をするかというような取り組みになります。こちらはですから社内の情報システムの刷新であったりですとか、あるいは業務を刷新していくというようなところが中心になります。
前半で出てきた攻めの DX、 守りの DX という気になるキーワードなんですが、攻めの DX はそのマーケ、セールスなどのことで、守りは社内の業務のことと教えていただきましたが、はい、ちょっとまず攻めの DX からさらに聞かせていただいてもいいですか。
はい、
攻めの DX の一環としてクラブサンスターという活動が始まっているということですが、はい、これどういうものなんでしょうか。
私どもの消費財向けの会員サイトでクラブサンスターというサイトを運営しております。2016年から運営していますので、ちょうど今年で10年という形になるんですが、今現在で会員が約50万人ほどいていただいております。こちらの方ですね、まあ、無料で会員登録をしていただけるサイトなんですけれども、ご利用もいただけるサイトなんですが、お客様が普段気になっています歯磨き、食事、睡眠、あるいはまあ健康、運動、こういったようなところについてのさまざまな情報をこちらのサイトの方で提供させていただきました。でまたその中で会員さん同士もコミュニケーションを取っていただくというようなことをするような、そういったサイトになっています。
なんかこの話を聞いたときに、よりその商品のことだけじゃなくて、もっとうまい活用方法とか情報が入ってるんだろうなと思ったんですけど、はい、会員同士の交流ができるっていうのはすごい意外です。
はい、会員同士もですね、さまざまなご意見を出していただいたりとか、こういったところが気になりますというようなところのご質問を受けたりとか、そういったものに関してのお答えをさせていただくとかいうこともしてますし、また記事の中では例えばアスリートの方は歯に対してどのようなケアをしているかと、こういったようなことについても記事をしてみたりという形で、さまざまな形で健康のために役立つ情報をご提供させていただいております。
登録さえしてしまえれば、いろいろな角度で楽しめる場所なんですね。で、クラブサンスタープロというものもあるということですが、
はい、こちらはですね、まさしくプロという名前がついておりますように、医療従事者向け、そしてまあ医療の関係者ですね、流通関係者向け、こういった専門家向けのサイトになっています。はい、でこちらの方は私どもものによっては医薬品がございますので、お医者様ですとか看護師さんですとか、あるいは歯科衛生士さん、歯医者さん、こういったような専門家の方でないと本来見てはいけないとか、処方をちゃんとしなければいけないような、こういった情報もございます。こういったものは一般のお客様には公開してはいけない法律もございますので、こういったものをきちんと提供する、そのために作ったサイトです。で、こちらの方ではさまざまなこういった専門家向けの製品情報ですとか、処置の仕方、こういったものを提供したりとか、それを単純にこう記事だけではなくって、オンラインセミナーの形で実施したりとか、あるいは動画のライブラリーという形で提供したりと、こういったことを行っております。
でもこういった薬局などで手にできる商品を売ってる会社さんが、ここまで買われる方に向けての情報発信とか交流とかをしてる会社ばかりではないと思うんですけど、しかも大変じゃないですか、こういったものの運営とか情報を濃くするっていう部分では。そこをすごく大切にされるっていうのは、サンスターのどんな文化とかどんな意図が絡んできてるんですか。
はい、私どももともとの企業の社是は、常に人々の健康の増進と生活文化の向上に奉仕する、こういったところにございますので、お客様の健康をどのようにして増進していけるかとか、あるいは豊かな暮らしをしていけるためにどうしていけるのか、こういったところに関しては単に製品を提供するだけではなく、それをしっかりとご利用いただくとか、あるいはその周辺にあるような生活そのものを楽しんでいただく、こういったところまで含めて提供させていただくのがメーカーの務めではないかなというふうに考えております。
ただただ買って終わり、なくなったからまた買うっていうんじゃなくて、愛着が湧いたりとか、より深いファンになっていきそうですよね。
はい、そうなっていただければありがたいなというふうに思っております。
そしてデジタルとオーラルケアを組み合わせた製品サービスも展開されているということで、これスマートフォンと連動するスマート歯ブラシとか、 口の中の元気度を数値化できるアプリがあるっていうこと、ちょっとこれ私一番気になってるんですけれども、
はい、私どもですね、はい、まあ、iOS と Android 向けにお口元気チェックというアプリケーションを、まあ、こちらも無料でご利用いただけるアプリなんですが提供しております。この中ではですね、お口の動きをですねアプリケーションでもって計測をしたりとか、あるいはその動きをですね、まあ、数値化しまして、うん、お口の年齢みたいなものが分かると、こういったようなことができるようなものでございまして、最近はやはりお年寄りの方もたくさんおられますので、介護施設なんかでもこのアプリをご利用していただいたりっていうようなことも起こっているというふうに聞いております。
スマホのインカメラを使って起動させて何かこう計測したりするんですか？
実際にあのパとタとカというですね、この破裂音なんですけれども、この口をこう動かす運動、はい、これを練習する、それのスピードがどれぐらいかとか、
へえ面白い、
は
い、
あるいは歯茎の色味ですとか、こういったものを見ながら適切な歯ブラシを選ぶとか、まあ、そういったようなアプリケーションもあるんですけれども、まあ、そういったような形で総合的にお客様の健康を可視化するということができるようなデジタルアプリを用意しております。
面白いですね。なんかこのやっぱり健康の領域とこうデジタルっていうものの相性の良さっていうのは堀さんはどう捉えていらっしゃいますか？
健康を考えた時に、私ども誰もそうだったと思うんですけれども、なかなかこう一日中ずっとお医者様と一緒に過ごすっていうことはなかなかそんなにないんじゃないかなと思います、うん、でそんな中で私どものようなこういった製品、デジタルのアプリケーションですとか製品ですとか、こういったものをご利用いただいて、そこで蓄積される情報、こういったものをうまくチェックしたりとか活用したりと、そういうことができますと患者様の健康状態ですね、うん、こういったものに大いに役立つんじゃないかなというふうに考えております、
うん、確かに健康でいるってなると、まあ、お医者さんにかかるとか運動をしっかりするとか、まあ、そういったことを考えがちですけど、こういうふうに楽しみながらアプリを活用したり楽しみながら考えるってより興味が増えるというか、そういう感覚がありますよね、
はい、日々の動作、日々の習慣の中で、うん、さりげなくデジタルを使っていただきまして、でその中でご本人さんの情報を貯めていただき、うん、これをうまく活用していただく、そうしたことでそのそれぞれの皆さんの健康に役立てていただければなというふうに思っております。
あとあのその顧客のデータを一元化するカスタマーデータプラットフォームの構築も進めていらっしゃるということで、確かに今のアプリのことを考えてもすごく多角的な顧客情報が集まってくるのかなと思いましたが、はい、どんなものなんですか？
先ほどのクラブサンスターの会員サイトですとか、うん、はい、あるいはお口元気チェックアプリというような、こういったアプリケーションでのご利用履歴ですとか、うん、スマートデバイスを使った利用履歴ですとか、こういったものがさまざまな形で私どもの方には連携していただいております。で、こういった情報をうまく活用できればですね、もうよりお客様にフィットした形でのこうしたことをやっていただくと良いですよというご提案ができたりとか、あるいは今後こういうようなところにお客様がやっぱり関心が強いので、もっとこういったところを強化した商品を作っていくといいんじゃないかというようなことがあったりとか、まあ、こういったようなことをこのさまざまなお客様の行動の情報から分析させていただきまして、うん、我々の普段のご提案ですとか、うん、今後の商品開発に生かしていこうと、まあ、こういったような取り組みをするためのデータプラットフォームを作っているというのがこのカスタマーデータプラットフォームになります、
堀さんがあのサンスターに入社されて今 7,8 年経っているわけですけど、こう様々な改革を進めてこられたと思いますが、ご自身的に一番変わったなっていう部分とか、いい変化があった部分ってどんなあたりになりますか？
私が会社に入った頃っていうのは、まあ、あのもちろん非常に歴史があるしっかりした会社ではあったんですけれども、まあ、反面どうしてもこう堅苦しいというか、様々なことにチャレンジをする、こういったところに対してやっぱ戸惑いとか不安も大きかったんじゃないかなというふうに思ってるんですが、最近の働いている皆さんの顔を見てみますと非常にはつらつと働きをしていただいているようにも思いますし、またいろんなことにもっとこういう新しいことにチャレンジしてみようですとか、こういったことってできないでしょうかっていうようなことですとか、そういったようなことが活発に意見ですとか要望が出るようになってきたかなというふうに思ってます。そこが大きな変化かなと思います。
それだけ歴史のある伝統的な会社で大きな組織を変えていくっていうのはなかなかあの年月のいることなんじゃないかなと思いますが、その変化を持ってくるにあたって一言ではもちろん言えないと思うんですけど、どんなことを変えたんですか？
守りのところからまずは入っていったんですけれども、まあ、あの攻めも同時にはやってるんですが、守りのところをまずは重点的にきっちりとやろうと、まあ、ここは先ほど言ったように働いてる人たちが普段から接するところなので、ここをまず変えていく、そうすると会社がなんか変わってるんだなというふうに思ってもらえるかなと思ったので、まあ、特にインフラ周り、ネットワークですとか、あるいはパソコンですとか、今では世の中当たり前ですけどウェブ会議ツールですとか、まあ、こういったものを結構早い段階で導入をしたりとかですね、そういったことをすることで、あ、なんか変わってきたなというのを実感してもらえるのところからまずは取り組み始めました。
攻めの DX、 守りの DX、 前半の今週は攻め、消費財を買う私たちにも感じられる DX のお話をいただきましたが、来週後半では守り、社内の DX の変革のお話をたっぷりいただこうと思います。ちょっと今気になるキーワードがいくつか出てきたので、来週も楽しみです。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、IT インフラの構築など、幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し、技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日はサンスターグループ情報セキュリティグローバルディレクターの堀健二さんをお迎えいたしました。攻めの DX と守りの DX、 2週に分けてお話を伺おうと思って、今週は攻めの DX のお話いただきました。マーケティングセールスの観点での、その顧客接点の意味での DX というお話で、すごくあの企業の姿勢が見えるような施策がたくさんで、大変勉強になったなと思います。来週は守りの DX、 社内の業務フローなどについて伺います。デジタルフォルン、フューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルム。